聖書を読み出します。聖書はコリント信徒への手紙の2第8章の7節です。新約聖書の334ページです。新約聖書334ページ、コリント信徒への手紙の2、8章の4節です。7節です。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものになりなさい。以上です。土曜日から、広島は、ドリミネーションという平和大通りに、電飾が、また今年もつきました。4年ぶりのですね、制限のないかあの、まあ、開催になったということで、土日、本当に人がですね、すごい多く楽しんでおりました。また広島は恵比寿講というですね、恵比寿神社のお祭りも重なりましたので、もうごった返しておりました。少し私もですね、孫たちと一緒にそこに行って楽しんできましたけども、いろいろとストリートミュージシャンという方々がですね、アーケードにですね、あちこちに座って歌を歌っておられました。いつもですね、夜アーケードあることはあまりないんですけども、今回はですね、そのストリートミュージシャンという方々が歌っているのをですね、少し眺めておりました。結構ですね、好きでですね、その前に立ち止まって聞くこともあるんですが、何を聞いているかというと、曲というよりも何を訴えようとしているかっていうのが非常に興味があります。歌っている歌詞がですね、本当に分かりやすくというかですね、響いてくるというような、その人をですね、ちょっと話しかけてみたりもします。大抵ですね、自分の悩み苦しみとか、恋愛の歌もありますけれども、主には訴えたいこと。を多分言ってるんだろうなというふうに思っています。たまにですね、聖書的な言葉にもですね、出会うことがあります。この前はですね、奪うことはやめにして与えて生きていこう。そういうふうに歌っていた人がいました。奪うことはやめにして与えて生きていこう。おお、これは聖書の御言葉に合うな。そんなことをですね、思いながら聞いておりまして、彼にですね、少しその後で聞いてみたら、彼はやっぱりクリスチャンでした。小さい時から教会に行ってますっていうですね、そういうふうにですね、やっぱりその人のうちに生かされている、そしてまた御言葉、その人のうちに生きている御言葉がやっぱり外に出てくるもんだなと思いながら実は聞いていたのです。奪うことはやめにして与えながら生きていこうよ、確かにそういうことですね、は大切なことだなと思いながら聞きました。今日のこのコリント信徒の手紙の2の手紙の8章の9節というのは、エルサレムの貧しい聖なる者たちへの募金を訴えるという終章のような内容です。パウロは異邦人の人であったけれども、エルサレムの聖なる者たちへの募金活動をガラティアやマケドニア、またアカイアの各地方で行っていたようです。コリントの人々はパウロとの関係でなんかこの募金を停止していたのではないかなというふうに思われます。そこでもう一度再開するように呼びかけているのが今日の手紙の内容であります。その中でコリントの人々が豊かに受けている恵みを挙げて、それにですね、それゆえに奉仕することを促している、あなた方がいただいているものの豊かさをもう一度知りならばですね、外に向けて奉仕をするということが必要だろうと、そのように訴えかけているのです。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点に豊かなのですから、それが何が豊かなのかということはここでパウロがはっきりですね、言っていることだろうなというふうに思います。私たちですね、受けることの方が多い、出すことの方が少ない、よくそういうふうに言われます。確かだなと思います。ケチな人ほどですね、外に出さないというような、そんなふうな言い方をする人もいます。 しかし私たちはお金の問題ではなくして神様から受けているその大きな恵みに対してどうしているんだろうなというふうに思うのです。あるですね、物語がありまして、人生一生懸命ですね、じゃなく宝くじとかですね、スロットマシンとか、そういうことをですね一生懸命にやってお金を貯めようとしていた人がいたと。なかなかですねそれに当たることがないですね。そしてですね、お金をですね、使っていたですね。ところがですねある日ですね、宝くじで大当たりしたですね。それも一等賞でですね何十億というお金が入ってきた。その夜その人の命は取られたという、そんなですね短い話をですね読んだことがありますですね。人間が受けているですね、恵みとか喜びとかですねそういうものには袋があっていっぱいになると天に召されていくのだという。だから絶えずですねその中から人に施しをしたり出していかなければならないのだというような例えというか話だったんだろうなというふうに思います。多分溜め込んでいくだけではですね人間は死へと向かっていくのと同じだ。そこからいかにですね人々にですね奉仕そして、施していくかということの方がきっと重要なのだということを教えてくれているのでしょう。パウロは全ての点で豊かなのですからこの事前の技においても豊かなものとなりなさいというふうに言われました。この事前の技においても豊かなものにはなりなさいというのはどういうことでしょうか。神様から受けたものを与えることによって自分も豊かなものになるということではないでしょうか。イエス様の言葉として使徒行伝には受けるよりも与える方が幸いであるという言葉が残されています。今日一日その言葉をかみしめながら過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も朝からイエス様は私たちに命を与えてくださり、そしてまた豊かな時間や豊かなもの、また豊かな心を与えてくださっています。今日も御言葉によって一人一人の心の中に豊かなものが与えられました。神様、それをどうすべきかを今日また教えてください。受けるだけではなく与えていくもの、そういうものになれるようにどうか御言葉で導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にで守ってください。また全国にあるルーテル教会、そこに住む人々の上に豊かな主の祝福が今日ありますように。大乗幼稚園、ルーテル保育所、そこに住む人たち、子どもたち、先生、職員を今日も事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。また今日もガザのことを思います。ウクライナのことを思います。また世界中で起こっている紛争のことも思います。そこにいる市民、また子どもたち、そして命の危険にさらされている人たち、どうか主を助け出してください。一日も早くこの紛争、戦争が終わりますように、また虐殺が行われませんように、どうか主よあなたが共にいて守り導いてください。主よガザにウクライナにその他紛争が起こっているところに豊かな主の祝福と慰め導きを与えてください。この祈り主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。